元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーブのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。和歌山県にあるアドベンチャーワールドで飼育されているジャイアントパンダ4頭が今月28日に中国に帰国する予定となっていますよね。どうやら現地は連日多くの人でにぎわっているようです。実はうちの子供たちまだ一回も生でパンダを見たことがないんです。なのでガラス越しでもいいから子供たちにパンダを見せてあげたいという思いでスケジュールを立てたのですが、電車のチケットも白浜駅からアドベンチャーワールドに行くバスもすごい混雑らしいです。調べたところ、駅からアドベンチャーワールドまで車で通常10分もかからないそうなんですが、どうやらこのバスの混雑と渋滞で40分はかかるそうなんですね。パンダを見たい見たいとの思いで集まる人が多いので、開園時間も予定より早く入場ゲートが開くっていうのもあるみたいで、なんだかテーマパークなのかと錯覚するようなにぎわい度合いですね。この時期梅雨で雨が降るかもしれないし、うちの子供たち機嫌を一回損ねるとちょっとめんどくさいんですよね。さらには人の混雑、車の混雑、帰りの電車にも間に合うのかなど、ハードルはたくさんあるんですけども、すべてを乗り越えて可愛いパンダを見てきてやろうと思います。皆さんも梅雨の季節ですが、雨にも負けずたくさん楽しいことが訪れますように。
パンダが帰るの寂しいな。そして白川ベーノはイタリアに帰らないの。倉敷でずっと過ごすの。倉敷の女性を寂しがらせないの。
白川ベーノは倉敷にいてくれるみたいなので、ぜひ皆さん白川ベーノに会いに来てくださいね。さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
焼肉食堂ブリスケさんなの。
焼肉食堂ブリスケからは、こちらを展開されていますモノセロスの代表取締役社長でいらっしゃいます高知正則さんにお話を伺っていきます。高知さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくなの。
焼肉食堂ブリスケということなんですけども、普通の焼肉屋さんとはちょっと違うんですか？
焼かない、お客様が焼かないっていうのが違うところですかね。
お客さんが焼かない焼肉店っていうのがあるんですか？
はい。
それはなぜそういう仕様にしたんですか？
理由は2つありまして、 焼肉屋なんですけど定食屋さんをしたかったんですね。
はい。
でテーブルにコンロを作ればよかったんですけど、もともとラーメン屋さんの跡地だったのでもうそういう設備がなかった。
はい。
なのでお金もかかるし、定食屋するんだったらそういうものを一切つけないでもう厨房でこっちで焼いて出しちゃおうかなと。した方が匂いも出ないですし、僕の都合ですけど当時お金もなかったので
うん、うん
うん、そういう説明もつけないでお店作ってしまおうと。
そもそもその焼肉というものに興味があったとか縁があったんですか？
もともとは焼き鳥屋さんをずっとやってましたね。
焼き鳥屋さんを、
はいはい、
これはどちらで？
関西で、大阪を中心に20年ぐらいですかね。
へー。
ずっと、はい、焼き鳥屋さんやってたんですけど、岡山に帰ってくることになりまして、まあ、それでたまたまお世話になったのが焼肉屋さんで、で、まあ、自分でお店をやりたいと思ってたんですけど、
はい、
ちょっと岡山のことが全く分からなくて、
まあ、ちょっとね長いこと離れてましたもんね。
20年岡山に開けてたんで、
うん、
まあ、市場調査といいますか、岡山のちょっと今の空気感といいますか、そういうものを勉強させてもらうのもあるし、自分でお店をするための準備期間が欲しくて、まあ、2年間焼肉屋さんにたまたま働かせていただいたんです。
はい。
その時に焼肉のノウハウを少し勉強させてもらったという感じです。
一口に焼き鳥焼肉というと焼きという字がついてて近いように感じますが、
はい、
全然違いますよね。多分
全然違いますね。
そこはこう拒否感とかなかったんですか？
まあ正直言いますと、
うん、
焼き鳥屋をやりたかったのです
ごく正直なお話が出ました、
はい、
かなりぶっちゃけトークなの。
正直焼き肉屋さんやりたいという気持ちはなくて、
お、
はい、岡山に帰ったら焼き鳥屋さんをやるんだと。で2年間ぐらいちょっと働きたかったんで焼き鳥屋さんの求人を探したんですけど、まあ、全く出てこなくて、
はい、
でたまたま焼肉屋さんの社長さんから声がかかってですね、
はい、
まあ、渋々もう働くとこないし、
ほうほう、うん、
まあ、2年間ちょっと世話になろうかなと思って、まあ、それで焼肉のことを少し勉強させてもらったんですけど。
あ、じゃあ元は本当に焼き鳥の業界にいた人が急に焼肉業界に入ることになって、
はい、だから焼き鳥屋さんをするはずだったんですけど、
はい、
なぜか今焼肉屋さんをしてる。
でも予定ではなかった焼肉屋さんを今も続けてらっしゃるっていうことはそこに魅力があったっていうことですか？
もちろんですね、はい、2年間焼肉屋さんで働かせていただく中で焼肉って面白いなと、あとお店を使っていただいてるお客様が、
はい、
帰り際にすごい幸せそうな顔をして満足そうな顔をして帰っていかれるんですね、ありがとうって、
うんうん、
焼肉って岡山の人好きやなと思って、
はい、
白樺ブエナも焼肉大好きなの。
だから焼肉に対する考え方っていうのがちょっとそこで変わった部分はあります。
お店の名前にもなっていますブリスケ、これは一体何なんですか
まあ焼肉 の、まあ、牛の部位ですね。
部位、
はい、
はい、
まあ、前足の内側にあるバラ肉、
うんうん、
前バラの一部なんですけど、
はい、これはじゃあ2年間の焼肉修行といいますか勤務の時に出会ったんですか？
そうですね、まあ、私もあんまり知らなかったんですけど、まあ、その時にこんなお肉もあるんだなと思って、まあ、その時は、まあ、まあ何気なしに、まあ、焼き鳥屋するつもりですから僕。
そうですよね、
はい、何気なしに面白い部位あるなって思ってたんです。
まさかの部位だったのブリスケ、なんか可愛い響きなの。
味とか扱いっていうのはどういうような部位になるんですか？
まあ、ハラミに近い、
は
い、ブリスケットスカートっていうんですけど、
はい、
正式名称、
うんうん、
スカートってつくのは膜なんですね。
膜、
はい、ハラミもそうなんですけどハラミも膜なんです。あれ横隔膜ですよね。
あ、そうか、
同じように膜の種類でいうと膜になるんですけど、
はい、
そういう部位ですね。
あ、じゃあ歯ごたえも結構ある？
少しあります。
脂身は少ない？
油もあります。
油もあるけど、はい、まあ、カルビみたいにがっつりじゃなくてもうちょっと程よいというか。
そうですね、なんか、まあ、そうカルビみたいな味わいもあるし、ハラミみたいな食感もあるし面白いなと。
いいとこ通りですね。
いいとこ通りでしたね。
断然食べたくなってきたんですけど
だからこんな V あるのになんかあんまり人気ないんだな、知られてないんだなと思ったんです、
はい、
だからまあ使ってみたいなとは思ってました。
じゃあその V、 ブリスケを使った定食が食べられるってことですか？
そうです。だからそういう店を作ろうと、名前もブリスケにしよう。
いやもうすごいですよね、お店の名前にもつけちゃうぐらいですもんね、はい、
もうお客さん、岡山の人もあんま知らないだろうなと思って、もうこのブリスケをメインで扱うんだったらブリスケを岡山の人に知ってもらおうと、だからもう店名もブリスケにしてしまおうということで始めました。
焼き鳥屋さんをするはずが焼肉屋さんをし、
はい、
さらにブリスケの愛があふれた
そうですね、今では本当に
使命を持って働く、とっても素敵なの。
しかもあのこちらの、ね、焼肉食堂さんはお客さんが焼かずにお店で焼くっていうことなんで、はい、じゃあブリスケにとってももうちょうどいい最高の焼き加減で出してくださるっていうことですよね。
そうですね。あとブリスケの強みは、
はい、
うちお弁当もやってるんですけど、
はい、
冷めても美味しかったんです、
はあ、ブリスケが、
はい、まあ、物によっては冷めちゃうと固くなったり、
うん、
いろいろあるんですけど、ブリスケは冷めても結構美味しいなと思って、それでお弁当とかにもしました。
こちらの焼肉食堂ブリスケ、ランチタイム、そして居酒屋ディナータイムとテイクアウトもされているということで、はい、あの本当私も焼肉好きの一人なんですね。ぜひテイクアウトで食べたいなと思うんですけども、今日6月7日土曜日、実は周年祭の開催期間中なんですよね。こちらについて教えてください。
ありがとうございます。端島店の方が、おかげさまで5周年を迎えまして、で西一店が3周年、特別、まあ、企画といいますか、ワンコインの500円のお弁当を用意しております。6月で24日までです。
じゃあその期間まではお得に食べられるということで、はい、これを逃す手はないですね
まあぜひお得な用意してますので、
ぜひあの皆さんも足を運んでもらって、このブリスケという部位、そもそもあの知ってるよっていう方も、初めましての方もね、楽しんでいただきたいなと思います、
はい、
ということで今回は倉敷市端島にあります焼肉食堂ブリスケ、こちら展開していらっしゃいますモノセロス代表取締役社長の高知正則さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
焼肉食堂ブリスケさん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白樺ベーノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。ここからはチーム K6 の関係者にご出演いただきます。チーム K6 とは、倉敷市内の5つの商業施設と商店街で構成された地域振興を目指すグループです。三井アウトレットパーク倉敷の関係者の方にお話を伺っていきたいと思います。自己紹介をお願いします。
三井アウトレットパーク倉敷オペレーションセンターの檜山小春です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は、去年の4月から倉敷の方で勤務しておりまして、出身自体は神奈川県になっております。倉敷に来てやっと1年経ったんですけれども、まだまだちょっと岡山県のことは勉強中です。
神奈川県のご出身ということなんですが、
はい、
倉敷1年過ごされてみてどういう印象を受けますか？は
い、正直こっちに来る前はこう美観地区のイメージがほぼほぼで、こう観光地というような印象だったんですけど、結構生活してみるとすごい生活のしやすい街だなと思ってます。
美観地区のイメージってやっぱり県外の人からすると強いですよね。
そうですね、あの風景、川のところと、
うん、
あの建物の作りとかのイメージが強いですね。
なんなら倉敷市内の半分美観地区でできてるんじゃないかぐらいの
と思ってました。
ですよ、ね、はい、イメージありましたよね、はい、私も元は県外出身なので、はい、よくわかりますけども、はい、実際生活すると暮らしやすい、
はいはい、そうですね、はい、
人はどうですか、倉敷の。
倉敷の方は皆さん穏やかな方、倉敷に関わらず岡山の方なのかもしれないんですけど、うん、結構皆さんも穏やかな方が多いなって思いますね。
それもすごい同意します。
やっぱそうですか。
そしてのチーム K6、はい、三井アウトレットパーク倉敷さんも参加されてますけども、はい、まあ、いろんなイベントなど過去も開催されていますが、はいはい、実際こう活動してみてどういう感想をお持ちになりましたか？
は
い、
そうですね、こちらに転勤してくる前はこんなに大きな商店街だったり商業施設で一緒に活動している団体があるっていうのを全然知らなくって、やっぱりこう個別で動いているようなところもあるので、こうやって一緒に動いている団体がいるのはすごいいいことだなと思いました。
チーム K6 内では三井アウトレットパークさんはどんな役割を担っているっていうふうに感じておられますか？
三井アウトレットパーク倉敷はお買い物の場所として K6 の皆様と一緒に連携して倉敷の街を盛り上げていければなと思っております。
チーム K6 を定期的にね、会議なんかも、はいはい、開催されていますけども、はい、そちらには檜山さんが参加されてるんですか？
私はそちらの会議にはちょっと参加できておりませんでして、所長のものが参加しております。
会議は所長が出られているけども、はい、今回のラジオは、はい、じゃあ檜山行ってこいみたいな感じで、
ね、はい、私がしっかりとアウトレットの魅力を伝えに行ってこいとなりました。
責任重大ですね。
そうなんです。
じゃあこの三井アウトレットパークさんの魅力はちょっと後からお聞きするとして、はいはい、チーム K6 の方は、はい、まあ、今後どういったことをやっていきたいなっていうふうにお考えですか？
はい、今までもこう連携して謎解きのイベントだったりを行ってはいたんですけれども、こうもっともっと日頃から連携を強めていければなと思っております。
日頃からの連携、は
い、お互いにこうお客様がいらっしゃるかなと思うので、その方たちがこう用途によってちゃんと施設を巡っていただけるような仕組みを作りたいなと思っております。
そうですよね、はい、普通はそうですもんね、はい、この施設にはこういうお客様、ね、はい、こういうところにはこういうお客さんっていう感じだと思うんですけども、はい、まあえてそこを競わずに、はい、
そうですね、
はい、協力して、
はい、倉敷の町として、うん、お買い物がこんなにできるんだよみたいなところをもっと皆さんに知っていただけたらなと思います。
なんか県外から来た人が倉敷でそういう話をするとより説得力持ちますね、
はいはい、やっぱりこう観光のイメージ、私がそうだったからかもしれないんですけど、倉敷観光の街っていうイメージがあるので、観光もできるけども一緒にこうお買い物もできますよっていうのをもうちょっと伝えていければなと思います。
そうですよね、もちろんそこで生活している方も多いわけですしね、
はい、
うんうん、そうですね、
はい、
そういった方にこう寄り添っていけたらなおいいですよね、はいはい、そんな倉敷ですけども、はい、こんな街にしていきたいなっていうようなイメージはありますか？
はい、やっぱり近隣にお住まいの方、地元の方たちに愛される買い物するなら倉敷だよねと思っていただけるような街にしたいのと思っております。
もうなんかエリア内では結構そういう役割に、ね、はい、なってきてるかなっていうのはあると思うんですけど、はい、よりそこの強みを、はい、高めていきたいっていう感じですかね。
は
い、
そうですね、はい、
そしてお待たせしました、はい、三井アウトレットパークさんの、はい、お話を伺っていきたいんですけども、はい、結構イベントをねされてることも多いじゃないですか、はい、なんか直近でこういうイベントありますよっていうお得情報ありましたら教えてください。
はい、ありがとうございます。6月の6日から15日の期間でスペシャルデイズというイベントを実施いたします。こちらは、三井ショッピングパークカードセゾンをお持ちのお客様ですとポイントアップになりまして、通常100円につき2ポイントのところが5ポイント貯まる期間になっております。三井ショッピングパークカードセゾンのクレジット機能付きカードだけにかかわらず、今回はクレジット機能なしのカードの方もポイントアップになっておりまして、こちらは通常100円につき1ポイントのところが2ポイント貯まる期間となっております。
とってもお得ですね。
そうですね、この期間にたくさんお買い物いただいてポイントを貯めていただければなと思っております。
いや倍どころじゃない、はい、ポイント率ありましたよ ね、 今、はい、
2ポイントが5ポイントになるので倍以上つく形になってます。
そうですね、はい、なんかこういうポイントがお得に貯まる期間に買い物したいっていう発想もありますからね、
は
い、
そうですね、はい、
そして、はい、何やらこう食べ物にまつわるイベントも開催されるそうで、
はい、6月の14日と15日の土日にタイムイズスコーンというイベントを実施いたします。こちらは岡山県内県外からスコーンのお店さんにお集まりいただきまして、いろいろな種類のスコーンをお楽しみいただけるイベントになっております。
スコーンのイベントですか、
はい、そうです、スコーンだけを集めたイベントになっております。
なかなかなくないですか。
そうですね、はい、最近スコーンが結構流行っているので、うん、お客様去年も同じイベントを実施したんですけれども、たくさんお越しいただきまして、事前のお問い合わせとかもたくさんありましたので、
はい、
ちょっと今年も開催させていただきます。
去年同じ時期にこのスコーンのイベントを開催して、はい、盛況だったので、
はいはい、
今年も同じ時期に開催ということで、はい、名前がいいですよね、タイムイズスコーン、はい、
そうなんです。
これってどうやって決めてるんですか、は
い、そうですね、何個かこう案を代理店さんからいただいて、オペレーションセンターの中で何がいいかなっていうのを話し合って決めています、
は
い、
あ、じゃあ、はい、タイムイズスコーンは檜山さんも決めるメンバーの中にいたんですか。檜山さん的にはこのキャッチコピー上がってきた時どう思いましたか、は
い
は
い、いいと思いました。なんかおしゃれだしスコーンイベントなことも伝わりやすいし、うんうん、いいかなと思ってます。
なんか三井アウトレットさんのイベントって結構なんかこういうキャッチーな、
は
い、
あ、そうですね、
ね、インパクトが強いイベントの名前がついてること多いですけど、はいはい、そういうあの檜山さんとか、はい、まあ、他の仲間の方といろいろ話し合って決めてらっしゃるっていうことなんですね、
はい、
なんかこのスコーンのイベント以外にもこういう名前が特に気に入ったみたいなイベントって過去にありましたか、はいはい、
そうですね、クロワッサンのイベントとかやった時に、はい、クロワッサン更新曲って感じだった気がします
、はい、イベント名が
そうです。
なんかクロワッサンがあっちから歩いてきそうですね、はい、
そうですね、
でももちろんイベントだからこっちから行くんですけど、はいはい、それ思わず行きたくなるイベント名ですね、
はいはい、そうですね、こうポスターのビジュアルとかもちょっと可愛い感じになっているので行きたくなるかなと思っていつも決めています。
お、はい、じゃあ今回のスコーンで5月24日、はい、25日はベーグルのイベントもありましたよね、はいはい、
そうですね、
スコーンにベーグルにクロワッサン、はいはい、なんか食べ物系のイベントって多いんですかね、
は
い
は
い、
そうですね、食べ物のイベントをだいたい 2,3 ヶ月に1回は実施しているような形になっております。
へえ、食事系はやはり、はい、それを目指して来られる方も多いですか。そ
う
です
ね、はい、3月にパイのイベントをやった時も朝からお並びいただいてたくさんの方に楽しんでいただけたかなと思っております。こういう食事系のイベントだとこういらっしゃった時最初に結構並ぶお店さんも多いので、うん、最初に買ってその後お買い物をされるっていう方が多いようなイメージですね。
はい、しっかり最初に腹ごしらえして、
はい、お目当てのものを買っていただいて、
はいはいはい、お腹を満たしたり、はい、まあ、そこの食べ物欲を満たした後に、はい、ね、次はじゃあお買い物だっていう感じなんですね、はいはい、その策略にまんまと乗せられてるパターンの客ですわ。
ありがとうございます。お越しいただいて。
そうですね、やっぱり三井アウトレットパークさんはね、はい、いろいろな商品がお得に手に入るとか、
はい、
立地もいいですよね。
そうですね、アウトレットっていうと結構車じゃなきゃいけないような場所をイメージされる方が多いと思うんですけれども、うん、倉敷のアウトレットはもう駅からすぐという形なのでお車でももちろん来ていただけますし電車でも来ていただける形になってます。
お客さん的には県内外どれぐらいのバランスで来られてるんですかね、
は
い
は
い、
そうですね、基本的には県内の方、倉敷岡山市の方が多いですね、
うん、
夏休みとかそういう大型の連休のところになると県外からも来ていただいてて、特に香川とかだと意外と車ですぐだったりもするのでお越しいただいております。
まあ、ちょっと6月というと梅雨の ね、はい、ね、イメージありますけども、はい、ポイントアップなんかもね、はい、うまくご活用してお買い物皆さん楽しんでいただければなと思います、はい、それではですね、このコーナーでは出演者の方にリクエスト曲をいつもいただいているんですけども、 今回は何の曲をリクエストされますか？
はい、藤井風さんのキラリでお願いします。
おー、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
はい、あの藤井風さんのご出身が岡山ということで、私も倉敷に来てからよく聞くようになりまして、なので今回リクエストさせていただきました。
かしこまりました。ではこちらの曲また後ほどかけさせていただこうと思います。
はい、
ということでコーナー終わりになりますけども、
はい、
言い残したこととかリスナーさんへのメッセージはありましたらぜひお願いします。はい、
ぜひ倉敷の町としてお買い物を楽しんでいただけたら嬉しいです。
ということで今回は三井アウトレットパーク倉敷を運営されています三井不動産商業マネジメントから檜山小春さんにお話を伺いました。檜山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
檜山さん、スクラム組んで倉敷を一緒に盛り上げるの。そして K6 の皆さん、ご出演ありがとうなの。リスナーの皆さん、これからも K6 に注目なの。
チーム K6 は公式ホームページもありますので、最新のイベント情報などはこちらのホームページでチェックしてみてくださいね。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
さらにインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁ののアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁ののもっと倉敷知りたいの。次回の放送は6月21日土曜日の午前10時30分からを予定しています。次回の放送が番組の最終回となりますので、ぜひ皆様お聞きくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。